私プロレスを見るんですね。割と好きな方ではあるんだけど、ただ熱心なファンかって言われるとちょっと微妙かなというふうに思います。家族がいて、夫がプロレスを好きでですね、もともと WWE っていう海外のプロレスを一緒にテレビで見ていて、まあ面白いなと思って、なんかね、海外のプロレスの方がややショーの要素が強いんですよね。で、私はもともとプロレスって痛そうだし血が出るでしょっていうふうに思ってたんだけど、 WWE はなんていうんですかね、こう家族向けのコンテンツを作っていきたいっていうふうに強く思っている時期に私は見始めたので、なんかこう派手な衣装だったりとか個性の強いキャラクターが出てきて、あんまり危なくなさそうなことをやるんだなっていう、まあ、キックしたりパンチしたり、真剣な試合ももちろんあったりするけど、なんかショーとして成立してるんだなっていうのが分かって、ちょっとこう安心して見られたんですね。そんなに流血もなかったと思う。多分ね、血出る試合積極的にできないんだと思うんだよね。だってね、あんまりお子さんに大出血とかってちょっとあんま見せたくないもんね。怖い、怖いもんな。だからなんでしょう、そこから入ったのは結構正解だったのかなと思うんだけど、そこから新日本プロレスっていう、まあ日本のプロレス団体のプロレスを見てるんですけど、なんかなんとなくプロレス見ない人って、見ない人とかプロレスってなんかちょっとあんまどうかなって思ってる人って何が嫌なのかなって思うと、自分がそうだったからなんだけど、痛そうとか怪我するんじゃないかとか血出るんじゃないか、でそれをあんま見たくないな、怖いなっていう風に思うんじゃないかなと思うんだよな。でも、まあ、その3つ、痛そう、そりゃ痛いと思う、痛い技をかけてるからね、怪我するんじゃないか、怪我するレスラーの方もいらっしゃいます。血出るんじゃないか、血出る時もありますだから私の気流は正しいし、その理由でね、プロレスをあんまり 見ない方がいいんじゃないかなって思ってる人の不安は正しいんだけど、なんかね、それを上回る面白さがあるんですよね。まあ、今日はですね、プロレスってここが面白いんだよっていう話をする回ではなくてですね、ネットフリックスで公開中の、極悪女王という作品があって、それを見ましたので、今日はその感想を話していきたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこ。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のお供にいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい、ネットフリックスのオリジナル作品で、その1980年代に全日本女子プロレスという団体がありまして、今でもありますけど、そこで活躍していた選手たちの、まあ、実話をベースにした創作ドラマですかね。すごいね、1話が1時間ちょっとあって、で全部で5本あったんですけど、一本一本がなんか映画みたいな見応えがありましたね。結構ボディーブローを食らったように、食らったことはないですけど、重い作品だなとちょっと思ったんですけど、主演が、ユリアン・レトリーバーさんで、ダンプ松本さんの役をやられてましたね。他にも当時その人気だったりとか活躍されていた、女子プロレスラーの人たちがたくさん出てきてましたね。もちろんご本人ではなくて、女優さんが演じてるんですけど、ジャガー横田さんとか、あと長代千草さんとか、いろんな方が出てたんですけど、なんか私がテレビを見始めた小学生ぐらいの頃に、子供向けの番組とか、あとバラエティ番組とかも見てたのかな。なんかそういうのにショートカットのがたいのいいお姉ちゃん、がたいのいいおばちゃんが出てた気がするんだけど、思い返してみるとその人たちが長代千草さんだったりとか、ダンプ松本さんだったんだなと思って、アジャコングさんとかはもうちょっと後なのかな。最近だとさ、ジャガー横田さんとかってちょっと前テレビに結構出てましたよね。旦那さんが お医者さんだっけ、誰かと混ざってるかな。いや、なんか元プロレスラーの人で、なんかそのヒール役とかをやってたりしたんだけど、今は、まあ、いわゆるママタレントみたいな感じの イメージが私の中であって、だからなんだろうな、80年代の女子プロレスってさ、私1984年生まれなので見てないんですよね。全然見てないので、当時こんな感じだったんだっていうのに、なんかすごいカルチャーショックを受けましたね。まずなんか、ただこれベースとして分かっていてほしいのが、当時活躍されていた長与千種さんとかが確か監修か何かで入られてるので、全然荒唐無稽な話で当時の雰囲気全然ないとか、そんなことはないと思うんだけど、創作してる部分ももちろんあると思うんだ、脚色してる部分も。いやー、でもなんかドラマを見る限りなかなかこうえげつないというか、なんかまず女子プロレスラーの人たちがアイドルだった時代なんですよね。 CD 出したりしてて、でね、リングの上で歌ったり踊ったりするんだよね。なんかこうグループ名で言うと、ビューティーペアとかクラッシュギャルズとか、名前だけ聞いたことがあるんだけど、なんかリングの上でね、なんかこう パンタロンみたいな、なんかわかんないけど、パンタロンでいいのかな、なんか裾が広がったズボンみたいな、サテンでできたズボンみたいなのを履いて、なんかちょっと虚無の表情で踊ってるみたいなシーンがあって、虚無の表情は何でしょうね。なんかでもね、オリジナルのもともとその実際に行われていたそのショーの部分はなんか SNS とかに上がってるのを見たんだけど、かなり忠実に再現されてましたね。みんななんだろう、頭にヘアバンドつけて羽とかがついてる、このコスチュームでね踊ったりとかしてて、結構芸能活動とかにも力を入れていて、アイドル的な人気を博してたみたいなんだよね。ただそれでお客さんが呼べるっていうのもあって、積極的にそのタレント活動、バラエティ番組に出させたりとか、雑誌の取材を受けさせたりとかしてたみたいで、なんか今でももちろんそのプロレスラーの人がテレビに出るって、バラエティ番組とかに出たりコメンテーターみたいなことをしたりとかってあるけど、なんか今とまたちょっと雰囲気が違ったんだなと思って、あとは試合も過酷でしたね、描写がね。なかなか、いや、なんかこれはその当時の描写とかではなくて、実際に出演してる女優さんたちが吹き替えなしでご自身でプロレスをやったらしいんだけど、いやー、なんかすごいことだなと思って、いや、体を作らないとプロレスってできないのですよね。結構プロレスラーの人ってさ、ムチッとしてるみたいな印象がないですか。筋肉隆々ではないというか、ボディービルダーの筋肉とプロレスラーの筋肉って違うらしくて、なんか戦う相手とこう体をぶつけ合って戦うためには、脂肪というか肉もついてないと、筋肉同士だと痛いというか、痛いんだと思うんだよね。ごめん、これは私の主観です。だからみんなこうムチムチした感じのマッチョになっていくんだけど、本当に女優さんがみんなそういう体作りをしていて、で実際にね、女子プロレスラーの人たちと練習をしたりしてて、そう、俺もね、極悪女王で SNS で検索したら後から出てきたんですけど、なんかバックドロップの練習をしたりしてるシーンを見たんだけど、なんか、あ、やっぱり技を人間にかけるって怖いことなんだなっていう風にすごい思いました。だからもともと女優さんをやってて、プロレスラーになりたいわけではなくて、プロレスラーを演じるためにその技をかけたい、かけなきゃいけないっていうのがあるんだけどさ、やっぱりその相手をバックドロップって、相手をバックハグしてそのまま自分がブリッジをするような感じで後ろ向きに投げるんですよね。それってさ、冷静に考えて、やっぱり失敗したら自分も相手もただでは済まないわけなんだよね。もちろん練習するときはふかふかのところでやるけど、それでも怖いんだよね。なんか練習の時にね、向かってきた相手をこうなんかくるっとひっくり返してバックハグをしてそのまま投げるんだけど、弾みがつかなくて投げられなくて後ろから抱きしめただけになるみたいな映像があって、そのやってる人たちはハハハって笑ってたけど、いや怖いんだなと思って、いや、なんかプロレスラーの人はすごいなっていう風に思うとともに、吹き替え、どうなんだろう、吹き替えた箇所もあるのかな、吹き替えなしで実際にその技をかけたりかけ合ったりっていうのをやった演者の人たちが本当にすごいなとはすごい思いましたね。いや、お互いに信頼関係がないとプロレスってできないんだよな。 誰かがどこかから高い場所から飛んだ時に相手のレスラーが受け止めないと危ないじゃないですか。うん、高い場所から飛ぶからね。でボディープレスみたいな感じで相手にダメージを与えようと思って飛んでくるんだけど、でもそれを下にいる敵側は受けないとダメなんですよ。だからそういう練習を積んだ仲良し同士ではなくても大丈夫なんだけど、お互いプロレスをやるっていう気持ちでそこに、いないといけなくて、いやなんかそういうことをね見ててすごい考えてしまいましたね。まあ、あとはね、なんだろうな、その全日本女子プロレスを牛耳っていた、松本三兄弟でいいのかな、三人のね兄弟が、まあ、その社長さんとかいろんな人たちがいるんだけど、あのジャッジのレフェリーをやってる人とか三人いるんですけど、なんかそのやっぱり興行だから仕事だからお金を得ないといけないんですよね。でテレビに出すのは興行に人を呼びたいからだし、でテレビマンがテレビに彼女たちを出すのは数字が取れるからなんですよね。で数字が取れると客が呼べる、お金が手に入るっていうので、なんかこういろいろ画策してやっていくんだけど、これはね史実でないといいなと思いながら見てたんですけど、やっぱりねこう所属している人たちの心がかき乱されるみたいな描写が一番きつかったですね。ベルトを持っているのに大切にされないとか、なんだろうな、ヒールとしてここで活躍していくにはどうしたらいいのかっていうふうに考えて考えて、まあいろいろねオフの事情もあるんだけど、まあその周りの人と敵対、本当にオフでも敵対することでヒールとして頑張っていこうみたいな、そういうのってもっと運営側が気使ってあげないとダメなところやでっていうふうに、ドラマなのにすごいなんかね思ってしまいました。いや、バイオレンスなシーンもあったんだけど、非常に面白かったです。